皆さんごきげんよう。ラップ・オール・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送り出しております。ラップ・オール・シングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、こんにちは。もう9月最後の放送となりましたけれども、お変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ちょっと涼しくなりましたね。
もうかなり朝晩はね、
ね、
あの涼しくなる日が多くなって
きました。昔に比べたら9月って暖かくなりましたよね、うん、そういえばもっともう9月の末ぐらいになったら結構もっと涼しかったような気がするんですけど、うん、ね、どうでしょうね。
まあ、やはり、まあ、これはもう地球もね、
まあね、いろいろ言いますけどね、
でもやっぱりね、これはもう10月ぐらいまでね
暖かいですね、はい、11月入ってからですね寒くなるの ね、
はい。
さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。さていよいよと秋分がやってきました。秋分
いよいよ、
はい、
はい、
二十四節気のね一つで、うん、二子、夏至と冬至ね、二子、
うん、
はい、それと二分、春分秋分、そして季節気の中央に置かれた中期っていうのがあるんですけれども、秋分は太陽退院暦の8月中のことで、
うん、
秋分の日、今年は9月23日かな、ね、
9月23日と、ね、いうことは終わってますね。
はい、終わりましたね、
はい、
この一昨日ですね。この日を挟んだ3日前後の7日間を秋のお彼岸と言います、
うん、
暑さ寒さも彼岸までと言いますけれども、本当に過ごしやすくなりました ね。はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72候。今の期間は雷のすなわち声を治むという時期です。もうね、雷も鳴らなくなりますよっていうふうなことなんですが、秋分の日のね3月30日秋分のね、雷すなわち発すっていうふうなものがあったんで、それに対して今回は雷すなわち声を治むですね。
うーん、
だいぶもうやっぱり秋のから ね、今度また冬に向かっていくわけですけれども ね、はい、雷の図案は古来からね、
うん、
五穀豊穣のものとして使われてたそうなんですけれども、知らなかったでしょう。私もびっくりしたんです。私たちが子供の頃ってやっぱり夕方になるとモクモクモクってこういうね、入道雲が出てきて、
はい、
夕立がザーって降った、ね、そんな感じがしますけども、今もすごいですもんね、ゲリラ豪雨、今年の夏も結構降ってましたけどね。
昔の話とあれですけど、昔の夕立なんてね、もうすごく短かったでしょ。
あ、まあね、そうですよね。
パッと雨降ってね、
パッと晴れてね、
それあの祇園の選手のパッととかそんな世界になってきます。
さーっと降ってパッと。まあね、本当ですね、はい、まあまあそろそろね、稲の収穫も、
うん、
まあうちの近所はね結構早いんですよね。9月の入ったらすぐ稲刈りぐらいかな、野瀬はね、
はいはい
はい、そんな感じ。野瀬って大阪の野瀬なんですけどね、うん、もうそろそろしたらあのお米をね買ってる農家さんから新しいお米取れたよっていうふうに、
わー、美味しいね、
はい、連絡くださるのが楽しみですけどもね、はい、さて、お米の話したからなんですけれどもね、
はい、
今日はね、あの食に関することで、うん、何か注意していることみんなあるかなと思って、お話ししてみようかなと思ってますね。
それはもうミサップはね、その食の話させたらもう1時間2時間ぐらい。
そんなことないですよ。
時間足りない
でしょ。そんなことないですけど、でもやっぱりねすごく映画撮ったじゃないですか、
はいはいはい、
あれから余計にまたねそういう風に感じるようになりましたね、やっぱり、ま
あ、あの空と土の、
そうですね、その
映画監督して、まあ、いろんなね、
うん、
農業のことを
農業のこと、ね、
さらに知って、
いや知ってっていうかね、まだまだ知らないことが多すぎて、うんうん、あの若者の男の子たちがね一生懸命その野菜作ってるのを見て、はい、そして、農薬使わないでねやったりとか、農薬使ったらこんななるんですって話聞いたりとか、ねうんまあ、いろんな、まあ、農薬を使う方の話も聞いたり、
はい
まあ、いろんな話を聞くようになって、私も自分がねその食べることに関して、例えばスーパーで買うものに関して、うんうん、無頓着やったなっていうふうに改めて、ね、感じることもあったりとか、何か女性に注意してることありますか？
まあ、やはりね、うん、あの腸に関することは
あそうですね、
いろいろとあの私も、
う
ん、あの
そらそうですね、
仕事柄ですね、腸に関するといいますか、食べ物はやっぱりあの
気をつけてますね、
につながってきますんで。
そうですよね、
はい、
サプリメントもやっぱりあの腸が元気になれば第二の脳って言われてますもんね、体が元気になるって言いますよね。
体全体的に今影響
ありますよね、
ありますからね、
はい、今日はねそんな食べ物に関することね、うん、お話一緒に進めていきたいなと思っております。さてラップオールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲、そして番組後半ではね、食べ物の食についてのねお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分をラップオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。9月はですね、免疫力を高めるというお話を月初からさせていただいております。
はい、
今日は、まあ、食べることの大切さ、それから運動、ね、お話してきましたけども、
はい、
日常生活でね、今日はこういうことを心がけていただきますと免疫力が向上するというお話をしたいと思います。
は
い、
なるほど。
まず1点目、泣ける映画でですね、
あ、
感動デトックスというお話なんですけども、
言いますね、それね、
これはですね、こう泣いてね、その免疫力を高めるってどういうことかなと思うんですけども、あの映画やドラマでね、感動した涙を流すとすっきりした気分になること、
確かにそうですね、
ありませんでしょうか。
はい、ありますね。
これは実はですね、泣くと、あの悲しんで泣くのとはちょっと違うんですけどね、感動してこうな涙を流すとですね、
はい、
副交感神経がね活発になるんですね。
なるほど。
ですから心身ともにリラックスしてですね、
はい、
俗に言う幸せホルモン、
おー、
エンドルフィンというのがですね、分泌されましてね、うん、ストレスを和らげて免疫力をアップすることが期待できますんで、
はい、
ぜひ皆さんね、泣ける映画で感動デトックスを一度経験してほしいと思います。
それはいいですね。はい、言いますね。
はい、うん、それとですね、もうこれも簡単でございます。お風呂、
へー、
ね、できるだけですね、うん、湯船に浸かっていただいて、まあ、体温をアップすることがですね、免疫力向上につながるというのは皆さんもよくご存知だと思うんですけども、はい、大体 あまり暑い、ね、お風呂に入るとね、心臓に負担かかるというのをお聞きになられたことあると思うんですけども、
はい
はい、40度ぐらいのね程度のお風呂に10分以上浸かると体温が一度上がって免疫力 30% 上昇すると言われてますんで、
はい、
毎日湯船でですね体温アップを心がけていただきたいというのが2点目、
はい、
それからあと2つあります。腹巻き、これはですね腸を冷やさないという非常に重要なことなんで、まあ、これはあの腹巻きってね、皆さんあまりんと思うかもしれないんですけども、ぜひともですね、お腹をこう触って冷たいなと感じたら実は全身が冷えてるサインです。
あ、やっぱりそうだね。
すなわち、
う
ん、免疫力が低下している危険信号です。
そうなんですか。うん、
ですから、お腹を冷やさないようにしていただきたいというのが3点目。
はい、
そして最後、これ皆さんね、非常に簡単でございます。誰かにね、親切にしてもらったりするでしょう。
はい、
だからついね、すみませんとか、
そうそうそう、
すみませんとか言うでしょう。
はい、言います、言います。
これをですね、ぜひ、ありがとうという口癖に変えていただきたいんです。
はい。
そうすることによりましてね、脳が喜びまして、 ベータエンドルフィンというね、うん、これまたですね免疫力を高めるものが分泌されます。ですから日常生活すみませんよりありがとう、この言葉を心がけていただいて皆さん免疫力アップさせましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ありがとう。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはドリス・デイのケセラセラ。この曲知ってますか？
この曲大好きです、
ね、1956年のアメリカ映画知りすぎていた男において女優歌手のドリス・デイさんが歌った主題歌なんですね。56年、
ヒッチコック監督の、
はい、だそうです。よくご存知ですね。そして、56年アカデミー歌曲賞を受賞したそうですよ、この曲は。でこの、ね、歌詞が可愛いんですよ。もうよくご存知だと思うんですけれども、うん、私が大きくなった時にお母さんね、お母さんどうなってんの、私可愛くなってる、それともお金持ちになってるって言って聞くんですよね、うん、そしたらお母さんがね、もうそんな未来のこと分かんないし、もうどうにでもなるわよっていうふうにお母さんが言うんですよ。可愛くないですか、なんか。
いいですね。
ね、はい、
まあ、要はなるようになれということですから。
そうそう、
私のまあ大好きなビートルズのレッド・イット・ビーと一緒ですね。
そうですよね。で今度ね、大人になってね、うん、恋人にね、この先どうなるのって、虹を毎日見れるのかしらっていうふうに言ったら、この恋人がね、まあ、なるようになるよって同じように言うんですよ。
その言葉大好きです、
ね、そして今度お母さんになったら、子供たちが将来どうなるの、ハンサムになるの、お金持ちになるのって言ったら、その私は優しく答えるのよって、ケセラセラなるようになるのよって、未来は誰にもわからないわよっていうふうに言うんですけどね。なぜこの曲を選んだかって言ったらね、この間フェリーに乗って私演奏してステージ2回してきたんですけどもね、はいはい、その時にね、私いつもピアノを弾いて、まあ、MC はするんですけど、歌は歌わないんですよ、
はいはい、
まあ、北新地時々歌う時もあるんですけど、歌わないんですね。で今回はね、まあ、フェリーですごい揺れてたんですよね。そして皆さん、まあ、言ったらフェリーでお仕事に向かう人がやっぱ多いじゃないですか、
はいはい、
トラックとかに乗って、はい、で、フェリーで舞鶴から乗って小樽に行かれる方がやっぱ多くて、その間時間を持て余してるからコンサートがあるわけでね、で、まあ、こうすごく揺れたりとかしていろいろなことあるじゃないですか。みんないろんなこと抱えてフェリー乗ってはるでしょ、ね、だから、まあ、この曲実はこんな曲なんですって今みたいに説明してね、それでちょっと最後ね、皆さんで歌いましょうよって言って歌ったんですよ、一緒に。
おー、で、いいですね。
ケセラセラ、次のところはなんとかなるさにしましょうって言って考えて、で、なんとかなるさ、ケセラセラにしたんですよね、歌詞をね。
おー、いいですね。
でこれだったら覚えれるし、皆さんメロディーは多分ご存知だろうから、そしたらすごい歌ってくれてね、皆さん、もう私も嬉しくなって、私も一生懸命歌ったんです。
フェリーの一番船酔いの厳しい時ですか？
いや、それはね、1日目来る歌ったんですよ。でね、 2日目もうすごい船酔いして、
うん、
もう座ってメイクできないんですよもうでしんどいわと思ってでねでもまあコンサート昼からに変えてもらってしたんですけど、
うんうん、
これどないしようかな思ったんですよ この歌もしんどすぎるし、うん、弾いててもうやろう思ってなんとかなるさって歌いましょうってみんなで歌ってみんなもね寄ってる人すごい多くてしんどいしんどいって言ってはってでも歌ってくれはってね
それはそれすごいお話ですねもうあのみんな疲れ切っても
うしんどい
ケセラセラもう最高じゃないですか
ケセラセラってみんなでねで私もフラフラなりながら帰ってね、うん、部屋に帰ってそのままドレスのまま倒れ込んだ横になったまま着替えたという気持ち悪すぎて
すごいですね
そうなのだからこの曲をかけたんですよ
いい曲です
面白いでしょ、はいまあ、そんなこんなでね、
はい、
裏話までしちゃいましたけど、まあ、今日は食生活についてこんな、
はいはい、
工夫してますよっていうふうなのがあればね、うん、皆さんも教えていただきたいなと思ったんですけど私はね、
うん
味噌作ってるんですね味噌を自分で作って、
うんうん、
そして、発酵ジュースも作ったりとか、
うん、
発酵ジュースはジョスさんのところにも作ってますよねそういえば
まあ、発酵食品はですね、まあ、会社ではまあの得意な分野なんですけど、味噌っぽだけどすごいですよ。あれでしょう、漬物。
あ、漬物もしてる、漬物もしてる。
ぬか床。
ぬか漬けね、してます、うん。で、分けてあげたりもする。分けてって言われたら、もう長いから作って。
まあ、ぬか床ってもう毎日あれでしょ？
そう、毎日ね、だからそういうフェリーで行ってる時とかね、はい、家族あの、実家に預けたりとかね、ぬか床をね、
うんうんうん、
まあそんなことするんですけれどもね、ちゃんと混ぜとかないといけないから。
はい。
はい、それとね、うん、あと、おやつもね、
うん、
最近よく作るんですよね。それも3分ぐらいで作れる。
おやつを作る。
はい、おやつね、
うん、
なんだ、おからパウダーやったかな。おからパウダーとね、ま、で作るんですよ粉で。
あ、やっぱり体にいい、
体にいいものをと思ってね、まあ、基本猫も食べれるものをと思ってるんですけど、
あ、動物と一緒に、
はい、動物も食べれるようなものをと思ってね、うん、まあ、近所の人にもあげたりもするんですけどもね、うん、おやつとかね、それとねお茶、あのドクダミ茶、ミサップ茶っていうのを作ってこの間ね、
お茶もこだわってますもんね
お茶作ってね、うん、ドクダミ茶はうちといつも広島 のお友達って送ったりするんですけど、今回ねちょっとだけね、もう本当にもう本当少しなんですけど、いつもお世話になってるね、
うん、
ディレクターのプロデューサーの小池さんのっていう方のところにね、
はいはい、
お会いしたんですよね、小池恵子さんっていう、その子、うん、そこにね、恵子さんこれミサップ茶持ってきたよって持って行ったんですよこの間、はい、ちょっとね、もう本当一口、そしたら、うん、これ何って言うから、ドクダミ茶やねんかって言ったら、これ私が教えたやつやんかって言ったら、先生やってて、
小池さんに教えてもらった、
そう、もう私、ひっくり返って笑いました、まあ、そんなこんなでね、お茶とかね、あとあの塩とかもね、
うん、こだわってますもんね、
そう、塩は本当に大事らしくて、
うん、
いろいろちょっとこう、深く勉強していくとね、塩をたくさん取るとがんも治るとか、まあ、これは私お医者さんじゃないのでね、ちょっとどう難しいんですけれども、まあ、それとかそんなお話を聞いたりとか、
あ、この間蜂に刺されたところ、その塩つけたんでしょ、
塩をね、
うん、
いろんなこう金貨塗ったりとかしてたんですけど、
はい、
その塩を買ってる工藤さんっていうところから、工藤先生のところから書き込んでくださって、塩塗らなって言われて、あ、せやせやと思って塩塗ったんですよね、
はいはい、
そしたら一回ね、1週間ほど経ってもう治ってきたんですけど、また腫れ出したんですよ、プクって、プクッと出たけど腫れ出したんですね、
なんか先週から続いてますね、プクッと、
そしたらね、
はい、
そう、塩塗ってくださいって言われて、そうだと思って塩塗ったんですよ、うん、そしたら2日ほどでもう腫れも引きました。
あんな大きな腫れてた、
そうそう、見せたでしょ、みんなに見せまくってるんですけど、うん、もう本当にすごかったんですけど、もう
塩も大切ですね、本当に、
そう、塩を取るっていうことは、うん、体のその要するに体ってもう海と同じで塩分がすごくやっぱ多いみたいなんですよね、うん、涙もね、
だけど、
ね、
一説によると取りすぎたらダメなんでしょ、
いや、そうじゃないみたいですよ、
違うんですか、
はい、あれはね、取りすぎたらいけないのはナトリウムの方ですね、うん、
なるほど、
はい、
いい塩はできるだけ、
いい塩っていうのはミネラルがいっぱい入ってるんですよ、
なるほど、
だから必要なんですよね、体に、 まあ、それをねちょっともっと勉強していかないと、私お医者さんじゃないのでね、難しいんですけれども、昔はこうすごくたくさん田園があったらしいんですけれども、うん、難しいですねその辺はね。
やっぱり食べることはいろんな このこだわりというか、はい、
そう
みんなあの意識が大切ですね。その塩とか、
うん、
それとか発酵食品とか、
そうです ね、あとスーパーでやっぱりこう、うん、安いの買っちゃうじゃないですか。安いの買いがちじゃないですか、
は
い
は
い、
それもどうしてもね、
そうだ、はい、当たり前だと思うんですけど、うん、だからそうじゃなくて、やっぱりこれはなあのどこで作られてるのかなとか、どこのあのどこから来たものだろうかっていうようなことを
少し心がけて、
心がけて見るようにすると、こうたあのそういう食べることとか食に関する、うん、あの材料とか の、 あなんていうか、か意識っていうかな、意識っていうんですか、難しいですね、うん、なんか
あの食べることという今日テーマなんですけども、
はい、
食べることは、まあ、ネットとかで調べていただいたら、ね、すぐ出てくるのが食べることは生きることって出てくるんですよね。ですからあのミサップが今日教えてくれたというか、まあ、いろんな、ね、あの体にいいことをできるだけ皆さん心がけていただいて、今日健康コーナーでもあの免疫力の話させていただいて、
免疫力、ね、
これはもう食べること、うん、もう大切ですからね。
そうですね、
本当に、はい、
あの食べた断念、ファスティングとかもね、あれなんかこの間見たのは、元気ちょっとしんどいなと思った時はもう一日食べないでいたら
逆に
元気になるよというようなこともありますけれども、うん、だけどその食べることっていうよりも食べるものに対して、
うん、
こう注意を払うというか、自分が食べるものに対してあのするとちょっと変わるかな。そのほら映画の時にね、やはりそれすごく強く感じたんですよね、はいはい、皆さんもそうだと思うんですけど、ジョスさんもそうじゃないですか、やっぱりそう、
ねね、やっぱり、
材料っていうか
材料、まあ、農業の ね、
ね
テーマ
で、 そうですよ、ね、
今回ミサップがドキュメンタリー映画、ね、映画監督されましたけど、うん、皆さんがこだわってることをね、ぜひまたラジオでね
教えていただけたらね、
うん、食べること、
そうです、ね、
こだわってることをまた教えていただいたら嬉しいですね、
うん、嬉しいですよね、うん、まあ、言ったらジョスさんとこもそういう発酵っていうことは、発酵ジュースって言ったらそうですもんね、もう本当に、
まあ本当にね、体にいい、まあ乳酸菌とか
腸内細菌の餌やもんね。
そうなんです、
発酵食、
はい、
発酵ジュースって、
そうです。
でその餌の食べる乳酸菌の子たちをお腹に送り込んで、うん、で発酵ジュースを飲むという、あ、すごいな、はい、それ
もう体全体がね、
なるほど、
元気になりますんで、
なるほど、
はい、
うまく整ってますね、
はい、
はいはい、それではね、岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします、番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。あ、ブログちょっと更新してないですね、しなあきませんね、
はい
はい、そこにね、かけた曲とかも時々書いてるのでね、はい、ぜひアクセスしてもらってチェックしてもらったら嬉しいなと思います。その時喋ったことも書いてますのでね、はい、はい、この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.